疑似体験でも OK。 いい恋すると免疫力がアップっていう記事を読んで、今回今週のトークテーマ決めさせてもらいました。僕が提案者です。今週のトークテーマ、疑似体験。はい、改めて、記事タイトルこちら、疑似体験でも OK、 いい恋すると免疫力がアップということで、一応僕の方でこれからトークをされるキャスターの方々のためにいろいろコメントをしたので、ちょっとそこを本文全部読みますね。読書とかゲームとか映画とかいろんな創作物って僕らにとって何かの疑似体験っていうケースが多いですよね。例えば恋愛を疑似体験できるゲームとか、あのアプリみたいなの、また小説という、まあ、ある意味古い、まあ、メディアみたいなものでも、ね、小説の中でも登場人物の主人公、ね、に自らを重ねるっていうことによって、こう意識における疑似体験をすることが可能なわけです。それだけじゃなくて、高齢者疑似体験とか陣痛疑似体験とか自閉症疑似体験とかもあるようですね。まあそういう技術の進歩によってさまざまなものが疑似体験できるようになっている昨今ですが、1番、どんな疑似体験したことありますか。2番、どんな疑似体験してみたいですか。3番、今後将来どんな疑似体験ができるようになってほしいですかについて、話せたらいいねっていうことです。まずは恋愛の疑似体験の話いきますか。いい恋すると免疫力がアップするらしいです。これはいい情報だ。疑似でも OK らしいです。ちゃんとこう感情移入することが多分ポイントだと思うんですけれども、本文そのまま読みますね。記事の本文、男性も女性も恋すると体にいいことあるとか、相手がいてもいなくても片思いや疑似恋愛でも効果があるとか、ムフフって書いてますけど、片思いでもまあいいっていうのは納得いくんですよね。疑似恋愛でもいいんだと思って。で、あの皆さん疑似恋愛と聞いて、例えばどうすることが疑似恋愛だと思いますか。あの定義によってまちまちだと思うんだけど、ゲームって違うの？エロゲとかって違うの？だからね、俺ね、疑似恋愛って聞いた時に一番最初に頭に浮かんだのがそこだったんだけど、多分違うんじゃないかな。そうなのかな。ね、多分だよ、あの正しいのは多分ね、あのあんまりこういう言い方しないですけど、いわゆる僕が言うとこうなるって感じですけど、いわゆるレンタル彼女、レンタル彼氏みたいなやつ、あんま言わないよね。そうはね、と多分例えば土日に何も暇することがないし、会う人もいないっていう時に、どっかの業者とかを通じて、まあそういう仕事なんですよね。お金払って丸一日、恋人役として、一日お出かけに付き合ってくれる異性っていう役の人を買うというかレンタルするっていう、まあ、一つのサービスね。こういうのがあるってのは聞いたことあるんですよね。で、例えばずっとカフェで、おしゃべりするとか、遊園地行くとか映画館行くとか、そういうこと、確かね、肉体的な接触とかはなしなんですけど、まあそれはそうだよねってことですけど、だそうやってあの一緒にね、異性と時間を過ごすっていうことをするというサービスがあるっていうのを聞いたことあるから、それとかじゃないのかな。まあね、好きでもない異性と一緒にいるってだけですけど、ただ異性とどっかとね、どっか一緒に行くとか一緒にいるっていうだけでもある意味疑似恋愛っぽくて素敵だと思うから、多分そういうことだと思うんですけどね、決してエロゲじゃねえと思うんだ。確かにあのね、感情言っていいのかな、感情移入する 作品もあるんだよ。うん、だそういう時はある意味ちょっと恋愛っぽい感情になってるかもしれないよね。 で、男性の場合は恋をすると性格や顔つきが男っぽくなったり体格が良くなるなど女性を引きつける媚薬のような効果のあるホルモンを分泌する。媚薬のような効果のあるホルモンだ。テストステロンっていうホルモンなんですけれども、聞いたことありますか？テストステロン、これ僕ね高等学校の家庭科で習ったことがあるんですけど、テストステロンってやつね、男性特有の、いわゆるホルモンってやつですね。はい。だから恋愛をするとこれさ、だからさ絶対違うと思うんだよ。あのいい恋をすると、そのテストステロンを分泌するんでしょ。女性を引きつける媚薬ホルモンを出すわけでしょ。で疑似でも OK って言われてるから、でこの疑似恋愛の定義の中にエロゲがあると、エロゲをしっかり感情移入してやると男っぽくなるよって言われると嘘だよね。あのどっちが嘘か分かんないよ。テストステロン分泌するっていうのが嘘なのか、あのエロゲじゃ無理っていうところなのか分かんないですけど、あのまあまあまあそういうことらしいです。テストステロンっていうのが分泌されるらしいです。はい。女性の場合はいい恋愛をすると肌を美しくする効果があるようです。はい。美肌ホルモンって呼ばれてるあのエストロゲン、エストロゲンも僕高等学校の家庭科で習ったことがありますけれども、聞いたことありますよね。とか気分の高揚により姿勢が良くなったり、瞳、目のところね、目、瞳が綺麗になるっていうことらしいですね。はい。あの大学にいるとね、あのこれね何のためのか分かんないんだけどね、僕結構あの英語とか言語系の学部学科なので女性が多いんですね、女子大学生が。あのね一気に肌荒れする女の子ってねいますよ。あのいや単純に お化粧が薄い日だったとかっていうのもあるのかもしれないんだけど、あのね急に肌荒れがやばい女の子っていうのが来るんですよね。で逆にね急に綺麗になる女の子もいるから、まあそこは化粧かなとか思いながらも、まあこの記事読んだ時に、あ女の子ってこのエストロゲンによってかなり変わんのかなとかいろいろ思ったりもしましたけど、まあ化粧だよね。うん。まあただし油断は禁物だと。この分泌される恋愛ホルモン、分泌されるのは 2,3 年まで。だから恋愛でね、その疑似恋愛でも OK っていうことなのは、そのいい恋すると免疫力アップって言ってるのは、あの恋愛するとドキドキするでしょ。そのドキドキがその交感神経を刺激してるのね。交感神経が刺激されて、で体全体の代謝とかが高まるわけ。その恋愛っていうのはドキドキなのね、ドキドキで、あの例えば本当好きな女の子がいてさ、あのその子ともう一生そばにいるってなって、あのもう今後20年30年40年50年死ぬまでずっと俺のそばにいる、その好きな女の子が今もう目合わせるどころかもう隣にいるだけでドキドキするみたいな女の子、もう考えただけでドキドキが止まんない女の子と一生いるってなったらもう一生ドキドキでしょ。もうあのまあそれはそれで幸せなんだけど体が休まんないでしょ。だから恋愛ホルモンっていうのはその辺体が人間うまいんだね、調節が 2,3 年で止まるようになってるんです。だからあのよくさ夫婦とかカップルが倦怠期迎える時期っていうのがだいたいこう3年4年目とかかなっていうふうによく言われてて、これね高等学校の生物の先生が教えてくれたんですけど、あのどういう流れでこれを教わったのかって覚えてないんですけど、ね、あの恋愛関係ってのが続くのはこれもうあの学問的にもある程度4年って決まってんだという話、多分これがそれなんですよ。恋愛ホルモンっていうのがだいたいこう短くて2年長くて3年ぐらいしか続かないもんなんですね。それが恋愛終わる時期だから、それ以降ずっと仲良くしていきたいのであれば、ある種ドキドキするようなあの異性じゃなくて こう友達として入れるようなそういう人と結婚した方が多分結婚生活自体は長く続くよねっていうはぁーと思いましたけど、当時高校3年生の11月とかだから多分今時期の受験生にはぁーと、もう恋愛とかほど遠かったですけど、へぇーって思いましたけどね、うん、まあ、とりあえず、長く説明かかりましたけど、疑似恋愛でも OK らしいですね。疑似恋愛、まあエロゲだってあのね、小説読んでんだ、ぜひおすすめですって、結構有名なんですけれども、小説家村山由佳さん、まあ割と恋愛小説を得意としてる方ですけど、村山由佳さんの、美味しいコーヒーの入れ方っていう、まあ、シリーズになってるんですけど、美味しいコーヒーの入れ方っていう恋愛小説があって、今それにすっごいハマってて、あの土日だからっていいことに、1日2冊とかね、あの読み終えちゃうぐらいもうむさぼり読んでるんですよね、村山由佳さんのその美味しいコーヒーの入れ方っていうシリーズの恋愛小説、すごい面白いです、あのドキッとしますはい、ぜひ、読んでみてください、はい、そんな感じ。あのね、あの昔ね父親と話したことがあるんです。あの漫画とか映画見て泣くっていうのは分かるよね、なんとなく分かるよね、あんまり泣かないけどでも分かるよねって、そうじゃないですか。で小説読んで泣くってもう気持ち悪いよねっていう話をしたんですよ。漫画とかまだわかるよみたいなね感じで話してて、あんま泣かないけど、まあわかんなくはないよ、小説はないよね、字を追って泣くってないよねっていう、話をね子供の時にした記憶あるんですよね。そりゃないよないよっつって、まあなんでそんな話を父親としたのかって覚えてないんですけど、そんな話をした記憶があって、で別にこの美味しいコーヒーの入れ方っていうシリーズはそんなに泣けないんですけど、泣きはしないんだけどニヤニヤするんだよね。僕さ、自分で俺今小説を読んでニヤニヤしてると思った時に気持ち悪いって自分で思ったんですけど、まあニヤニヤします。はい、ニヤニヤするってことは内心こうちょっとドキドキするんですよね。ぜひ見てみてください。なんだろう、本当にね最近ね、そのこの疑似体験っていうトークテーマを設定したのが大体こう2週間ぐらい前なんですけど、ボーイズビーっていう漫画、昔だったら有名だったのでボーイズビーっていう恋愛漫画、もうこれも短編が集まってるやつなんですけど、なんだろうこういうものの詰め合わせね、俺みたいなしがないなんかね、童貞こじらせたような、キスもまだしないような高校生とか中学生が、クラスの女の子、例えばクラスのマドンナ、が大好きで、でなんと奇跡、その子が実は俺のこと好きでみたいな、そういう感じの素敵っぽいやつとかが短編で何本も入ってるっていうやつなんですけど、ドキドキするよね。もうね、俺のための漫画だって思うやつ、ボーイズビー。あとは村山由佳さんの、美味しいコーヒーの入れ方、最近ね恋愛ものばっかり、読んでます、はい、もうフィクションは大体恋愛です。それかラブライブ、どうでもいいですね。はい、モードに戻すと、はい、ぜひ読んでください。で、疑似体験の話に戻します。自分で言っといてね全然ないんですけど、だから僕ね、あんま疑似体験っつったらその小説を読んで疑似恋愛って定義しちゃっていいとか分かんないですけど、それ強いて言うならそれぐらいかな。あとはなそんなないですけど、小学生の時に総合学習あったでしょ、総合的な学習の時間で、あの時に福祉をテーマに半期ぐらいずっと福祉をテーマにグループワークやってて、でその時に高齢者にフォーカスを置いたグループがあって、そこがやってたのが高齢者疑似体験、高齢者疑似体験、メガネかけてすごい視野が狭くなってぼやけるやつね。 に、なんか耳もあの聞こえあんまり聞こえないようになんか耳栓みたいな、なんかヘッドホンみたいなやつやって、で、体が重くなるようにってなんかこう重しみたいなものを乗せて、で歩くみたいなのをやってたんですよね。これそれ見た時にさ、いや、あのやってる本人たちはさ、うわこんなにって思ってたんですけど、本当にって思うよね。そんな、だってあのいや現場見てよ、現場見てよ、その俺はやってないんだけど、あのすっげえ量の重しを乗っけられてんので、それで24時間何年もだって寿命伸びてってますからね。高齢者の定義一応ほらね、65歳になったけど、65歳75歳85歳って下手したらもう平均年齢的には今後伸びてて90代まで及ぶかもしれないじゃない。したらさ、人生のかなりの部分がおじいさんとして俺ら生きてくんだよね。え、あの10年20年30年とさ、おじいさんとしてね、体衰えてって、言うなればもう年々、もっと言えば日に日にね、重しが重くなってくんですよ。重りが、体がずっと背負ってる重りがずっと重くなり続けてくんです、日に日に死ぬまで。その感じね、怖いなーって思ったんですけど、疑似体験ですかね。はい。で、今後どんな疑似体験してみたいですかって思うと、いろんな疑似体験したいですけれどね、あの僕はね、あの僕男性だから、女性的なことの疑似体験っていうのは確かにしてみたいかもなと思うな。その陣痛疑似体験っていうのは現実にあるらしいですね。あとはいわゆる女性がね、周期的に苦しむその生理の感覚っていうのは男性全く分かんないですからね、人によっては全然平気っていう人もいるみたいですけど、しんどい人の気持ちっていうのはなんぼ言われても分かんないからね。だから今の言い方ちょっと無神経だったかもしれないけど、本当に分かんないので、一瞬なんかこう経験できるものがね、あったら、あんまやりたくない体験だけど、でもまあ興味はあるよね、分かんないからね、だからそこを疑似でもいいから体験できたら、まあある意味、いいのかもしれませんけれどもね。逆にこう女性が男性として疑似体験したいこととかってないんですかね。あれはないのかな、野球選手でさ、外野手で打球、鋭いライナーが、飛んできて、取りどころが悪くて、球の方に直撃をするっていう、球が球に直撃するっていう、僕もあれ中学校の時にシニアリーグって公式の、軟式じゃない、公式の硬いやつ、あれで一回やった時にね、びっくりしたね、うーってなるね。その感覚男性はわかるよね、おーってなるよって言ったらわかるでしょ、女性はわかんないと思うんだよ。そこぜひね、まあどうやって疑似体験できるのか分かんないですけど、将来的には女性に疑似体験していただきたいことですね。まあ、そこが僕が、挙げる今後将来どんな疑似体験ができるようになってほしいかですね。弾が弾にたまたま当たるっていう、そういう現象を疑似体験できたらいいかもしれませんね。はい、以上、はい、終わり。まあ恋愛疑似体験をしてですね、皆さん、この番組を、この音声聞いてるあなただよ、あなた、素敵な恋愛をして、肌を美しくなってください。女性の皆さん、そして男性の皆様は、顔つきが男っぽくなってモテるようになりますから、疑似恋愛やってください。エロゲドキドキしてください。そういうことじゃないと思うんだけどね。はい、ということで他の人たちの疑似体験の話を聞きしたいと思います。ということで火曜日以降もお楽しみに、ということで以上、西暦2013年11月25日月曜日のPod90s。